広報古賀2025年4月号エイプリルナンバー235表紙。今月の表紙は公園でピクニック。うららかな春の日に友達みんなでピクニック。穏やかな日の光が注ぐ公園で食べるお弁当は格別です。昆布のおにぎりおいしいね。私もいちごが食べたい、とおいしそうに頬張る姿が印象的でした。表紙終わり。コンテンツ、目次。3ページ、全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。4ページから11ページ、特集、令和7年度施政方針、古賀市の予算。12ページ、パスポート、旅券が新しくなりました。13ページ、市の組織機構の一部が変わりました。公民館等施設のウェブ予約を開始しました。14ページ、住民票の様式が変わります。茨城県リスキリング推進企業等表彰で、市内企業が表彰されました。叙勲、大臣表彰。15ページ、健康百科、私のおすすめ。16ページ、きらり古賀人。17ページ、今月の古賀っ子、私の夢。18ページ、古賀歴史見聞録。19ページ、図書館の本棚から、エンジョイスポーツ少年団、新コーナー。20ページ、21ページ、街の話題レポート。22ページ、23ページ、古賀っ子だより。24ページ、25ページ、古賀インフォメーション。26ページから35ページ、お知らせページ、広告。36ページ、私の古賀で暮らすと、読者アンケート。写真3枚、写真の説明。1枚目、施政方針を述べる、針谷力市長。4ページから11ページ。2枚目、古賀消防春季点検式の様子。20ページ。桃娘が石破首相を表敬訪問。21ページ。写真終わり、目次終わり。針谷市長からのメッセージ。新年度がスタートしました。市役所では時代の変化に対応するため、新たな部署を新設し、様々な事業や施策を各部各課で進めていきます。今年度は合併から20年となる節目の年。市全体でさらなる一体感を醸成するため、記念となるイベントを多数開催します。20周年は先人たちが築いてきた古賀市のマイルストーン。これからも地道な取り組みを着実に進め、次の世代に引き継ぎ、未来へとつないでまいります。
全国へ、そして世界へ、古賀のものづくり力。己を磨き、人を育て、光を世界に。光商工株式会社。会社概要。二次元コードがあります。会社名。光商工株式会社茨城工場。住所。下大野2000。電話番号。920355。従業員数、52人、 企業全体175人。工場外観の写真があります。私たちは日本で初めて漏電火災警報器と地絡方向警電器を開発した専門メーカーです。1949年の創業以来、当社は電気保安製品の製造・販売を通じて社会の安全と発展に貢献してまいりました。1965年に完成した茨城工場は、軽電気事業の製造拠点として、汎用軽電気の製造、調査、技術サポートなどを行っています。専門メーカーとしての特殊設備を備え、高度な技術力を活かし、高品質で信頼性の高い製品作りに取り組んでいます。これからも新技術、新製品の開発に挑戦し、電気の安全を支える企業として社会に貢献してまいります。写真8枚。1枚目から4枚目。写真の説明。紙面上半分に製品作りの様子。5枚目から8枚目。様々な製品を取り扱い、医療機関や建設関連企業、太陽電池発電設備など幅広い業種で活用されています。写真終わり。
特集、未来へ大きく夢広がる、古河市の実現に向けて、令和7年度施政方針、令和7年度における市政運営の基本方針と主要施策等の概要について説明します。古河市長、針谷力。昨年12月16日から古河市長として3期目の任期をスタートさせていただきました。これまでの2期8年の実績を継続、発展させ、未来へ大きく夢広がる古河市を実現する決意でおります。急速に進む少子高齢化や人口減少、気候変動に伴う豪雨災害の多発化など、地方を取り巻く環境は厳しさを増しています。このような行政運営の舵取りが難しい時代を切り開いていくため、市民の皆様と共に、持続可能な街づくりを推進してまいります。市政運営の基本方針、第2次古河市総合計画、および古河市街・人・仕事創生総合戦略、に基づき、引き続き地域の多様なステークホルダーと連携しながら地方創生を進めます。また、各政策の推進にあたっては、財源や人材を積極的に活用するとともに、合併20年の節目を踏まえ、これまでの取り組みを振り返り、時代の変化に対応した施策の展開を行ってまいります。針谷市長の写真があります。針谷市政3期目の重点政策、令和7年度の主な取り組み、教育、福祉の充実。本市が将来にわたり活力を維持し続けるためには、若者に選ばれ、子供たちの笑顔があふれる町、都市であることが大切です。小中学校給食費の無償化を継続するとともに、切れ目のない支援等により、安心して子育てができる環境を作ります。学校施設の改修や
ICT 教育機器の整備を進めることで、充実した環境のもと、質の高い教育を維持します。また、予防接種や検診への支援等を通じ、市民が健康で安心して暮らせるまちづくりを進めます。小学校の給食風景の写真があります。都市基盤の充実。大堤地区では、にぎわいの創出に向け、文化、産業、商業の交流機能を備えた新たな街づくり拠点の整備を進めているところです。地域未来投資促進法を活用するにあたり、事業周期があることから、全庁を挙げてスピード感を持って取り組みます。また、生活道路や幹線道路の整備、消防防災機能の向上を着実に進めることで、市民の安心安全の確保や災害に強い街づくりを推進します。2月に一部開通した西牛ヶ谷へみ線と、令和7年度に開庁予定の古賀労働総合庁舎の写真があります。産業の育成。東大和野外地区では産業用地の整備を進めているところです。雇用の創出や地域経済の活性化に向け、開発エリアの拡張も含め、官民連携で着実に進めます。また、古賀発の創業や企業の事業承継を支援し、持続的な地域経済を形成します。古賀駅周辺をはじめとするにぎわい創出のため、空き店舗の利活用促進に取り組みます。創業事業承継支援キックオフミーティングの様子の写真があります。令和7年度古賀市の予算、一般会計 603.4 億円、前年度比 10.8% 増。今年度の一般会計当初予算額は 603.4 億円、前年度と比較して 58.9 億円、10.8% の増額となり、過去最大の予算額となりました。予算編成においては、第2次古賀市総合計画の第3期基本計画で掲げる花のある町古賀の実現に向けて、地域の特性を生かした仕事を作る、移住と定住を促し、新しい人の流れを作る、若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える、安心な暮らしを守り、魅力的な地域を作る、GX、DX の加速、EBPM、証拠に基づく政策立案による行政経営に関する取り組みに重点を置いています。限られた財源を有効活用し、市が直面する喫緊の課題に迅速・的確に対応するための予算となっています。令和7年度のすべての予算、994.5 億円。図の説明。予算の内訳が帯グラフで表されています。一般会計 603.4 億円 61%。特別会計 292.3 億円 29%。企業会計98.8 億円 10%。 図終わり。一般会計とは、市の基本的な仕事、 福祉、教育などを行う予算です。主に市税で賄っています。特別会計とは、国民健康保険など特定の事業を行うために一般会計と分けて設けられている独立した予算です。全6会計。企業会計とは、自らの収益で運営している上下水道事業のことです。古河市に入るお金の内訳。一般会計、歳入。図の説明。歳入の内訳が二重の円グラフで表されています。歳入 603.4 億円。内側の円を右回りに読みます。自主財源 43.4%。依存財源 56.6%。外側の円はそれぞれの財源の内訳です。自主財源の内訳。市税 222.7 億円。36.9%。個人や法人が納める市民税、土地や家屋などに課税される固定資産税など。繰入金 14.9 億円。2.5%。諸収入 5.7 億円 0.9%。 その他 18.6 億円 3.1%。 依存財源の内訳。国・県支出金 167.6 億円 27.8%。 使い道が指定された国や県からのお金。地方交付税 68 億円 11.3%。 地方自治体の税収の差を調整するために国から配分されるお金。私債 57.5 億円 9.5%。 公共施設整備など特定の目的に充てる市の借金。その他 48.4 億円 8.0%。 図終わり。過去最大の税収額。市税は定額減税の終了や所得の増加などにより個人市民税の増額が見込まれることから昨年度に比べ 13.5 億円の増加となります。市税の増加額。令和6年度当初 209.2 億円。令和7年度当初 222.7 億円。 13.5 億円の増加。自主財源と依存財源とは、市が自ら徴収するお金である自主財源に対し、国や県から定められた目的のために交付されるお金を依存財源と言います。自主財源の割合が大きいほど行政運営がしやすくなります。古河市が支払うお金の内訳。一般会計歳出。図の説明。歳出の内訳が二重の円グラフで表されています。歳出 603.4 億円。内側の円を右回りに読みます。義務的経費 49.5%。 投資的経費 12.4%。 その他の経費 38.1%。外側の円はそれぞれの経費の内訳です。義務的経費の内訳。 扶助費171億円 28.3%、 保険、医療、福祉などの社会を支える経費、人件費 77.7 億円 12.9%、 職員の給与や議員の報酬など、交際費 49.8 億円 8.3%、 私債、借金の償還、投資的経費の内訳、普通建設事業費 74.6 億円 12.4%、 道路、学校などの建設に要する経費、その他の経費の内訳、物件費 99.8 億円 16.5%、 施設などの管理に要する経費、補助費等 68.8 億円 11.4%、 事業や団体等の補助に要する経費、繰出金52億円 8.6%、 特別会計や企業会計に支出する経費、その他 9.7 億円 1.6%、 端数処理により数値が一致しない場合があります。図終わり。扶助費が過去最大。扶助費は高齢化の進展や障害福祉サービス利用の増加、また子育てをしている人たちへの支援拡充により年々増加していることから、昨年度に比べ 17.6 億円の増加となります。扶助費の増加額、令和6年度当初 153.4 億円、令和7年度当初171億円、 17.6 億円の増加。義務的経費と投資的経費とは、扶助費や人件費など支出が義務付けられているため簡単に削減できない経費を義務的経費と言い、道路や学校などの建設に要する経費を投資的経費と言います。令和7年度、5つの重点施策とその他の取り組み。詳細は市ホームページで確認できます。二次元コードがあります。地域の特性を生かした仕事を作る。継続。新たなまちづくり拠点と産業用地の創出、7774万円。未来産業用地開発事業において、大堤地区では、基礎調査の一環として、開発による交通影響調査を実施しており、最適な道路網と施設規模を検討します。東山田野外地区では、立地企業4社による造成工事が進んでおり、市においても円滑な事業の進捗に向け、周辺の導水路整備を行います。また、約 9.5 ヘクタールの北側拡張エリアについて、地権者の意見を踏まえながら、新たな企業の誘致を進めます。造成工事の進む東山田野外地区の写真があります。移住と定住を促し、新しい人の流れを作る。継続。若い世代の移住・定住の促進。3580万円。市内居住誘導区域で、新たにマイホームを取得する39歳以下の若者世帯や、 15歳以下の子供を養育する子育て世帯に対して、引き続き奨励金を交付し、移住・定住の促進を図ります。子育て世帯の写真があります。継続。新たなまちづくりの構想検討。658万円。昨年度に実施した大堤南部地区全体のまちづくりの方向性や整備手法等の検討調査を踏まえ、整備手法別の構想案を検討し、事業化に向けたまちづくりの方針をまとめます。構想案の検討会議の様子の写真があります。若い世代の結婚、出産、子育ての希望を叶える。新規、子どもの居場所づくりを支援。3176万円。子どもの権利を保障し、子どもを誰一人取り残さず、健やかな成長を社会全体で後押しする、子ども真ん中社会の実現を目指します。この取り組みの一つとして、子ども食堂をはじめとする居場所づくりに向けて、コーディネーターを設置し、実施団体の育成や運営支援等を行います。また、関係団体との連携を強化、充実させることで、困難を抱える子どもを早期に支援できる体制を整備します。継続、給食費の無償化、食物アレルギー等、および市外通学者支援、4億3281万円。昨年度から実施している小中学校給食費の無償化を継続し、子育て世帯の経済的負担軽減を図ります。また、食物アレルギー等により、給食の提供を受けていない児童生徒や、市外へ通学する児童生徒に対する支援も継続し、一人一人に寄り添ったきめ細かな支援を行います。安心な暮らしを守り、魅力的な地域を作る。新規、ハザードマップの更新、1028万円。市民の防災意識の向上を図り、水害時の避難行動に役立てるため、県が管理する河川の浸水想定区域を反映したハザードマップを作成します。継続、相和地域交流センターの整備、14億5665万円。12月の開館に向け、建設工事を行っています。引き続き、安全に配慮しながら、着実に整備を進めます。相和地域交流センターの完成予想図があります。GX、DX の加速。新規。電子図書館の導入。および図書システムの更新、8464万円。9月から電子図書館を開始し、いつでもどこでも読書ができる環境を整備します。また、図書館システムの更新に合わせ、LINE 機能を用いた蔵書検索や、オンラインによる利用登録のほか、スマホでの利用証提示などのデジタル化を進め、利便性向上と読書環境の充実を図ります。健康福祉、互いに支え合うまちづくり、新規、1ヶ月時健診に対する一部公費負担の開始。 482万円。安心して子育てができる環境の整備に向け、1ヶ月時健康審査にかかる費用の一部を助成し、乳児の疾病の早期発見と健康の保持・増進を図ります。1ヶ月時健康審査の様子の写真があります。新規骨粗しょう症検診に対する一部公費負担の開始275万円骨粗しょう症になるリスクが高い女性を対象に骨粗しょう症検診にかかる費用の一部を助成し生涯にわたる市民の健康づくりを支援します。拡充地域相談支援センターの増設110万円障害者やその家族から地域相談支援センターへ寄せられる相談件数は年々増加し相談内容も複雑化多様化しています。そのため同センターを一箇所増設し充実した相談支援を行います。教育文化人が育ち、文化の息づく街づくり。新規、校内教育支援センターの設置。3353万円。不登校から学校復帰する段階や、不登校の兆候が見られる生徒に対して、自分のペースで学習、生活できる環境を整備し、学校内での居場所を確保するため、各中学校に校内教育支援センターを設置し、指導員を配置します。校内教育支援センターのイメージ写真があります。新規、小中学校 ICT 教育、タブレット端末の更新、6億230万円。児童生徒に一人一台の端末を整備してきましたが、導入から5年が経過したため、今年度から2年間で端末を更新し、充実した教育環境を維持します。タブレット端末を使用する児童の写真があります。継続小中学校等避難所施設への空調機整備15億1375万円指定避難所となっている小学校15校と中学校6校の体育館に空調設備を整備します。また三和図書館の空調設備とトイレ改修を実施し避難所としての機能強化を図ります。継続、古賀第一中学校の長寿命化、6億4329万円。長寿命化対策に引き続き取り組みます。今年度から2年間で、普通教室棟の改良工事を実施します。市民共同、地域のみんなでまちづくり、新規、SDGs 未来都市推進事業支援補助金の創設、100万円、SDGs 未来都市推進事業支援補助金を新たに創設し、古賀市 SDGs パートナー等による、民間主体の取り組みを支援します。市民、企業、行政などが連携しながら、地域における SDGs の普及、展開を推進します。SDGs 未来都市古賀市のロゴマークがあります。産業労働、活気と賑わいのある街づくり、新規、 市内空き店舗の実態調査、1788万円。市内にある空き店舗の有効活用を図るため、地域の商業環境や消費者ニーズの調査・分析を行います。分析結果をもとに、関係機関と連携しながら、出店希望者とのマッチング支援等を実施し、商店街の活性化や街のにぎわい創出を目指します。空き店舗の写真があります。生活環境、安全で快適な街づくり、継続、一般廃棄物処理施設将来構想の策定、1725万円。市内ゴミ処理施設の老朽化等の現状を踏まえ、安定かつ効率的なゴミ処理を行うために、どのような施設が必要となるかについての検証を進め、構想を策定します。都市基盤、魅力的で利便性の高い街づくり、新規、公園施設の計画的な維持管理、1300万円、公園施設の安全確保と維持管理を計画的に行うため、長寿命化計画を策定します。国の交付金等を活用しながら、計画的な修繕を行うことで、施設の長寿命化を推進し、ライフサイクルコスト、施設等の計画設計から解体までの全期間にかかる費用の削減と修繕コストの平準化を図ります。ネーブルパークの写真があります。行財政、まちづくりを支える行政経営、継続、市の魅力発信、2529万円。ブランド戦略、コガクラスについて、引き続き動画制作ワークショップを実施するとともに、コガの魅力を共有する新たな取り組みとして、動画コンテストを開催します。動画のワンシーンを切り取った、コガクラスのロゴマークがあります。
パスポート、旅券が新しくなりました。3月24日申請受理分から偽造・変造対策を大幅に強化した新しいパスポートの発給を開始しました。変更点や申請方法などの詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、古賀庁舎市民総合窓口室、電話225111、二次元コードがあります。主な変更点、交付までにかかる日数が増えます。新しいパスポートは国立印刷局で作成するため、申請から交付まで11日間程度かかります。土曜、日曜日、祝日などの平常日を除く。従来よりも時間がかかるため、海外への渡航が決まったら、早めに申請をしてください。申請の目安は旅行の1ヶ月前までです。従来のパスポートも有効期間内であれば使用できます。外務省のパスポートイメージキャラクター、パスポ君。のイラストがあります。仕様を変更しました。顔写真ページがプラスチック機材になり、レーザーで印字・印画します。新規申請がオンラインで行えます。これまでの更新申請に加え、新規申請もオンラインで行えます。オンライン申請では、戸籍情報がシステム連携されるため、 戸籍謄本の提出が不要になり、取得費用もかかりません。手数料が改定されました。窓口、紙、申請とオンライン申請では金額が異なりますのでご注意ください。表、申請区分別手数料の表があります。申請区分、手数料合計額、内訳の順に読みます。10年旅券、窓口、紙、改正前16,000円、改正後16,300円、収入印紙14,000円、茨城県収入証紙、改正前2,000円、改正後2,300円。10年旅券、オンライン、改正前16,000円、改正後15,900円、収入印紙14,000円、茨城県収入証紙、改正前2,000円、改正後1,900円。5年旅券、12歳以上、窓口、紙、改正前11,000円、改正後11,300円、収入印紙9,000円、茨城県収入証紙、改正前2,000円、改正後2,300円。5年旅券、12歳以上、オンライン、改正前11,000円、改正後19,000円、収入印紙9,000円、茨城県収入証紙、改正前2,000円、改正後1,900円。5年旅券、12歳未満、窓口、紙、改正前6,000円、改正後6,300円、収入印紙4,000円、茨城県収入証紙、改正前2,000円、改正後2,300円。5年旅券、12歳未満、オンライン、改正前6,000円、改正後5,900円、収入印紙4,000円、茨城県収入証紙、改正前2,000円、改正後1,900円。残存有効期間同一旅券、窓口、紙、改正前6,000円、改正後6,300円、収入印紙4,000円、茨城県収入証紙、改正前2,000円、改正後2,300円。残存有効期間同一旅券、オンライン、改正前斜線、改正後5,900円、収入印紙4,000円、茨城県収入証紙、改正前斜線、改正後1,900円。残存有効期間同一旅券とは、氏名や本籍地等に変更があった場合や、詐称欄の余白が少なくなった場合に、現在お持ちのパスポートの有効期間を引き継いだ新たなパスポートのこと。表終わり。市の組織機構の一部が変わりました。市では、さらなる市民サービスの向上や業務の効率化を目指し、組織機構を見直しました。それに伴い、一部業務の所管化が新しくなりました。問い合わせ、相和庁舎企画課、電話923111。新設した部署、産業戦略課、古賀庁舎、 産業政策の企画推進や商工業の振興等を所管。商工観光課を分割再編。観光物産課、古賀庁舎。観光政策やふるさと納税の推進等を所管。商工観光課を分割再編。教育政策室、古賀庁舎。教育委員会の重要政策の企画立案や総合調整等を所管。名称を変更した部署。9、IT 戦略課。新、デジタル推進課。所管課が変更になる業務。カーボンニュートラルの推進に関する業務は、総和庁舎企画課へ。統計調査に関する業務は、総和庁舎デジタル推進課へ。ふるさと納税に関する業務は、古賀庁舎観光物産課へ。公民館等施設のウェブ予約を開始しました。市内の公民館、桜館、ふれあい館を除く、交流センター、三和図書館の会議室などが4月、6月利用分からウェブで予約できるようになりました。利用するには事前登録が必要です。問い合わせ、総和庁舎社会教育施設課、電話924501、二次元コードがあります。事前登録の流れ。1、右の二次元コードから予約システムサイトに移動し、ページ下部にある緑色のボタン、利用者登録事前入力からメールアドレスを入力して送信。二次元コードがあります。2、届いたメールに記載された URL から団体情報を登録。3、市内公民館等施設の窓口で本人確認書類を提示し、承認されると、ご自身のスマホやパソコンから予約できます。社会教育関係登録団体など、使用料減免のある団体は、登録証を持参してください。公民館交流センターは、6月利用分から学生サークルも利用できます。保護者の連絡先が必要です。スマホの予約システム画面があります。住民票の様式が変わります。地方公共団体情報システムの標準化に関する法律の施行に基づき、5月26日から様式を変更します。詳細は市ホームページをご覧ください。問い合わせ、総和庁舎市民総合窓口課、電話923111、二次元コードがあります。主な変更点。様式が個人形式と世帯電気式に分かれます。個人形式。市内の移動履歴が詳しく記載されます。世帯電気式。住所履歴は現住所と転入前住所。窓口交付の場合は申し出により、市内前住所が記載されます。必要な記載事項は提出先にご確認ください。個人形式と世帯電気式の住民票の記載例があります。氏名の振り仮名の記載が変わります。令和8年5月25日までは戸籍届出をした人のみ振り仮名が記載されます。届出をしていない人は、市に現在登録してある読み仮名が令和8年5月26日以降に順次自動的に振り仮名として記載されます。 二次元コードがあります。コンビニ交付で取得できる様式が変わります。5月26日6時30分からは、世帯連携式で交付されます。現住所や転入前住所以外の住所履歴が必要な人は、窓口または郵送で個人形式を請求してください。5月25日はコンビニ交付が終日停止します。茨城県リスキリング推進企業等表彰で市内企業が表彰されました。2024年度茨城県リスキリング推進企業等表彰で市内企業の有限会社桜井運輸がベストプラクティス賞を受賞しました。この賞は企業人のリスキリングの推進に積極的に取り組み、顕著な成果があった企業を表彰するものです。リスキリングとは、企業人が意欲的に必要なスキルを獲得する、させることで、企業や社会全体の生産性が向上していくことが期待されるものです。問い合わせ、古賀庁舎、産業戦略課、電話225111。写真、左から近藤副市長、針谷市長、有限会社桜井運輸の桜井社長、桜井専務。写真終わり。叙勲、大臣表彰、高齢者叙勲、瑞宝総工賞、篠崎泉さん、88歳、古賀、元古賀第一中学校長、篠崎さんの写真があります。文部科学大臣表彰、キャリア教育優良学校、中央小学校、健康百科、新しい認知症館。認知症は誰でも発症する可能性があります。新しい認知症館とは、認知症になったら人生終わりと考えることをやめようという考え方です。これは国から示された取り組みであり、認知症になっても今まで通りの生活を送れるというように認識し直すことです。高齢になれば程度の違いはありますが、ほとんどの人が認知症になると言っても過言ではありません。あれ？あの人の名前が思い出せないといった物忘れは誰でも経験したことがあると思います。認知症はその物忘れが増えて次第に脳の働きが全体的に低下してしまう病気です。周囲のサポートが重要です。手足が不自由になればできなくなることが出てきますが、それは他人が見ても一目でわかるため助けることは容易です。認知症は体が元気でも脳の働きが低下しているため、できないことが増えていきます。それは外から見ただけでは全くわかりませんが、できないことがある点は同じです。それを周囲の人が認識し、サポートすればいいということです。現代の医学では認知症を治せませんので、できないことを治そうとしたり、怒ったりせずに助けてあげることが大切です。周囲の人も考えを変えましょう。問い合わせ、古賀福祉の森診療所、赤荻栄一医師、電話486521。古賀キラフォトクラブ、私のおすすめ。古賀キラメンバー、春。古賀キラメンバー、春さんの写真があります。シニアのパワーで古賀を元気に。古賀、キングフィッシャー。市内在住で59歳以上の人が活動しているソフトボールチームです。 キングフィッシャーは、木枯しの鳥、カワセミという意味で、死の花、花桃とともに、ユニフォームの色やデザインに取り入れています。昨年は、発足2年目で全国大会の、年輪ピック羽ばたけ鳥取2024に出場しました。一緒にソフトボールを楽しみたい人は、ぜひご連絡ください。チーム概要。練習日、日曜日。時間、8時30分から12時。場所、ハピネス電機株式会社グラウンド、野外1296。電話、090-3524-5049。井上。写真3枚。写真の説明。1枚目。古賀キングフィッシャーの皆さん。2枚目、3枚目。試合の様子。写真終わり。キラリ、こがびと。子供の経験値を増やす機会を。キャリア教育優良学校文部科学大臣表彰を受賞。中央小学校の皆さん。学校行事や体験活動を通して人間性豊かな児童の育成を目指している中央小学校。その取り組みが評価され、2月に第17回キャリア教育優良学校として表彰されました。キャリア教育とは、子どもたちの自立に向けた能力などを育てる教育であり、同校の田中教諭を中心に行われています。中でも学校祭のどんぐり祭りは、児童の成長を大きく感じられた活動の一つで、令和5年度から児童主体で出し物の企画を始めたことがきっかけです。最初は学級内の考えがまとまらず、喧嘩をする児童もいましたが、徐々に互いの意見を尊重し、協力し合う姿勢に変わりました。お客さんが楽しむための工夫を一人一人が考えたことで、当日はとても盛り上がったそうです。また、米作り体験として、市内農家の協力のもと、田植えから稲刈りまで実際の米作りを体験。生産過程や生産者の思いを学ぶことで、自分たちに何ができるかを考える機会になったと田中教諭は話します。今年度は創立40周年を迎える節目の年。子どもたちにとってさらなる飛躍の年となるよう、今後も活動を続けていきたいと西村校長は語ります。賢く、優しく、たくましく成長する子どもたちの将来が楽しみですね。写真4枚。1枚目。表彰式に参加した西村勤校長、右と、田中智彦教諭、左。2枚目、どんぐり祭りで活躍する児童。3枚目、米作りに真剣に取り組みました。4枚目、ニュージーランドの高校生と会話。写真終わり。
今月の子学校。いい子が育つ子が。鈴木りみちゃん、令和6年6月生まれ。我が家のアイドル、いつも笑顔をありがとう。佐藤楓ちゃん、右、令和6年9月生まれ。生まれてきてくれてありがとう。元気に育ってね。大里るあとくん、令和5年7月生まれ。生まれてきてくれてありがとう。愛してるよ。石島あかねちゃん、左、令和4年12月生まれ。いつまでも仲良し姉妹でいてね。パパママより。上永司くん、令和5年12月生まれ。 毎日癒しをありがとう。元気にすくすく育ってね。山中栄太くん、令和6年7月生まれ。元気いっぱい生まれてきてくれてありがとう。それぞれのお子さんの笑顔の写真があります。お子さんの写真を募集中。対象0歳から3歳の市内在住のお子さん。応募方法、メール、電話で受付中。メールの場合は件名を今月の小学校応募とし、本文にお子さんの氏名、振り仮名、生年月日、父母の氏名、住所、電話番号を明記し、city.pr@city.ibaraki-koga.lg.jp 総和庁舎シティプロモーション課、電話923111へ申し込みください。二次元コードがあります。私の夢、選手の心身を支えるスポーツドクターに。青木凛さん、古賀第二中学校3年生。私はこれまでバスケットボールを続けてきて、多くの怪我を経験しました。その度にドクターの方に治療していただき、心身ともに支えられました。怪我の治療だけでなく、プレーについての話や、落ち込んでいる時の励ましの言葉のおかげで、怪我による不安や焦りが和らぎました。その経験から、私も選手の体だけでなく、心も支えられるようなスポーツドクターになりたいと思うようになりました。これから医療の専門的な知識を習得することはもちろん、様々な人と積極的に交流し、スポーツに親しみながら夢に向かって歩んでいきます。青木凛さんの笑顔の写真があります。
古賀歴史見聞録。発掘調査の成果から見た貨幣の歴史。はじめに、土地改良事業に先駆けて、平成30年度から令和6年度までを1時から7時に分け、山田地区で東の角、西の角定石の発掘調査を行いました。今回は、調査で出土した遺物、昔の生活に使用されたもののうち、市内で発見された最古の貨幣を含む戦果について取り上げ、お金の歴史と合わせて皆さんに紹介したいと思います。市内で最古のお金。日本で初めて広く流通する貨幣が発行されたのは、今から1300年ほど前と考えられています。当時の中国王朝である、唐に倣った国家づくりを目指して、様々な制度を導入しており、その一環として、銅で作られた貨幣が発行されました。和銅開珎と名付けられたこの貨幣は、708年に作られた日本最古の貨幣と言われています。その後、約250年にわたり、12種類の貨幣が発行されました。これらは、朝廷が発行した貨幣という意味で、庚調十二銭と呼ばれています。当時の政府が、様々な流通促進策を行ったため、都の周辺などでは流通するようになりましたが、地方では、米や布などが貨幣の代わりとして使われ、貨幣はあまり流通しませんでした。そのため県内では、当時の遺跡から発見されることが少なく、約20遺跡で25枚ほどが見つかっているだけです。山田地区の発掘調査では、3次調査時に、婦女新報が2枚、7次調査時に、竜兵衛砲が1枚発見されています。いずれも平安時代初めに発行されたもので、市内では初めての出土でした。また、 県内では同じ遺跡内から複数発見されることは少なく、今回の出土は大変貴重と言えます。輸入されたお金。その後、貨幣の流通は一度途切れるものの、12世紀半ば、中国で発行された銅銭の輸入を機に、再び流通が始まります。国内では、16世紀まで全国に流通する貨幣は発行されなかったため、様々な国で発行された数多くの種類が輸入され、使用されていました。500年ほど前の定石である、東の角西の角定石においても、当時使われていた銅銭が数多く見つかっており、広く使われていたことが伺えます。特に、四次調査時には、一箇所からまとまって45枚の銅銭が見つかり、中央の穴には紐でまとめられた痕跡が確認されています。この時に出土した銅銭を見ていくと、最も古いもので、和銅開珎のモデルになったといわれる唐で発行されたものから、15世紀の明王朝時代に発行されたものまで、その年代は様々。また、種類も多岐にわたり、当時の貨幣の流通状況を伺い知ることができます。終わりに、山田地区の発掘調査では、1万5000年以上前の旧石器時代から、400年前の江戸時代頃まで、各年代の生活の痕跡や、遺物が出土しています。その一部を公開した展示、発掘された古画、東の角、西の角定石が6月1日まで三和資料館で行われています。ぜひご覧ください。文化振興課学芸員、大久保義則。写真、山田地区で出土した竜兵衛砲。796年発行左と、富樹新報818年発行右。写真終わり。
図書館の本棚から、古賀図書館、一般書小説、乱意両乱、海道武著、江戸時代後期、蘭学を志す者たちが日本国中に現れた。その中で大阪に適塾を作った尾形光庵と、桜に順天堂を立ち上げた佐藤大善がひときわ輝きを放ち、出版社 PHP 研究所、一般書随筆、心は今日も旅をする。五木寛之、著。豊かな記憶の海へ、そしてまだ見ぬ明日へ。足腰は弱っても、心は旅に遊ぶ。90歳を超えた作家、五木寛之が、時代や加齢に、微苦笑で応じる。一読痛快、五木流報復人生論、出版社新潮社、児童書読み物、小さな花咲いた、野中ひいらぎ咲く、冬も間近のある朝咲いた季節外れのタンポポ、そのけなげな存在を見つけたのは、子犬のマールと、町猫のミーシャで、町の片隅で懸命に生きる小さな者たちの友情と、巡る命の奇跡を描いた物語。出版社、金の星社。絵本、僕は真っ黒。原陽子、文。真っ黒な色をした盲導犬のロロ。視覚障害者のシュウ君と出会い、一緒に暮らしてきましたが、盲導犬として 仕事ができるのは実際頃まで。大好きな柊くんともお別れの日がやってきて。出版社、リーブル。それぞれの本の表紙の写真があります。新コーナー、エンジョイ、スポーツ少年団。古賀サッカー少年団、古賀 SS。市内5つの少年団、スクールと、五課 JFC、五課町から、さらなるレベルアップを目指す、6年生、5年生、4年生若干名が参加しており、トップ、セカンドの2チームに分かれて活動中です。関東圏内はもとより、全国トップレベルのチームと切磋琢磨し、人間性を育むとともに、目指すは茨城県チャンピオン。低学年向けのスペシャルスクールも新設し、選手だけでなく、指導者も成長できるように頑張っています。チームデータ。活動日時。火曜・金曜日。18時から20時。土曜・日曜日。祝日。終日。活動場所。古賀第三小学校。古賀第四小学校。リバーフィールド古賀。ほか、問い合わせ、青木継男、電話、090-5511-4763、二次元コードがあります。写真2枚、1枚目、6年生、大阪遠征で FC 古賀出身の鈴木徳馬選手と、2枚目、5年生、チーム OB の浦上二木選手、宇津木俊選手と交流、古賀第三小学校、写真終わり。
町の話題レポート。いざという時に備えて、古賀市消防春季点検式。2月23日 ES 中央運動公園で令和7年古賀市消防春季点検式を開催し、全27個分団の消防団員と古賀消防署管内の署員が一堂に会して消防ポンプ自動車の機械器具点検や一斉放水などを行いました。今年は新たに県防災ヘリによる吊り上げ救助訓練や消防車両の展示のほか、はしご車の登場、ポンプ車からの放水体験などを実施。団員や署員と笑顔で触れ合う大勢の子どもたちでにぎわいました。写真。消防団員による一斉放水では、寒空にきれいな虹がかかりました。写真終わり。久保公園の未来を守るエコフェスタ古賀2024。3月1日、古賀久保公園でエコフェスタ古賀2024を開催しました。当日は生態学者の五箇光一氏による外来生物についての講演や、自然と触れ合えるネイチャーゲームのほか、ボランティア団体等が展示・体験ブースを出展。来場者は各コーナーを通して、外来生物や環境問題に対する意識を高めました。写真、生き物クイズや自然を探すゲームを楽しみました。写真、終わり。この町にもう一度恋をする。 みんなのキュンする子が写真展。2月22日から3月2日、ショッピングセンター赤山ジョイで、みんなのキュンする子が写真展を開催しました。こがきらフォトクラブの5期生が主体となり、インスタグラムで募集した、こがでキュンとした瞬間の写真を展示。来場者は、みんなのときめきが詰まった作品を楽しんでいました。写真。夕暮れの新三国橋の写真に心を奪われる来場者。写真終わり。こが桃娘が表敬訪問。石破首相にこが桃祭りを PR。2月20日、こが桃娘6人と、針谷市長、渡辺観光協会会長、赤坂市議会議長、長岡衆議院議員らが、石破首相を表敬訪問しました。桃娘の近藤美久さんが首相に花桃の花束を渡し、野沢ココナさんが桃源郷を思わせる景色を堪能できると PR。また、針谷市長から合併20周年記念でライトアップを行う説明を聞いた首相は、よもも?と笑顔を見せるなど、終始和やかな雰囲気での訪問となりました。写真。こが桃娘から花桃の花束を贈られた石破首相。写真終わり。アナウンサーのスキルを学びました。出前授業、アナセン開催。2月22日、駒込小学校でフジテレビアナウンサーによるアナセンが行われました。市出身の木村拓哉氏がインタビューのポイントを説明した後、児童たちが木村氏にインタビューを行い、その内容を発表。児童たちは木村氏の経験を交えたユーモアある話を楽しんで聞きながら、伝え合うことへの理解を深めました。写真。児童たちは積極的に質問や発表をしていました。写真終わり。名手の語りで長い作品を堪能。古谷和子一人語り。3月2日、古賀文学館で長井美智子氏生誕100年を記念し、古谷和子一人語りを開催しました。語りの名手である古谷氏が打楽器奏者の和田圭氏と共演し、長井作品、悪禅寺。恋のやっこの語りを披露。参加者からは迫力に圧倒された。目を閉じると情景が鮮明に浮かんできた。などの声が聞かれました。写真。参加者は古谷氏の巧みな語りに聞き入っていました。写真終わり。
古学校だより、文化庁伝統文化、親子教室事業。古賀神楽親子教室。期間5月11日日曜から令和8年1月25日日曜。月数回発表会を含む。時間2時間程度。場所古賀断熱中田公民館ほか。対象小学3年生から高校生とその保護者、定員19人、費用1ヶ月200円、講師、古賀神楽保存会、申し込み期限5月30日金曜、電話、ファックス、申し込み問い合わせ、古賀神楽保存会、担当、高橋、電話、ファックス、482127。親子生け花教室。期間、6月22日日曜から、令和8年1月25日日曜、全10
会、時間10時から12時10分、場所中央公民館、対象未就学児から中学生と希望する保護者、定員20人、費用5000円、講師豊田福祉ほか、申し込み期限5月19日月曜、電話、ファックス、申し込み問い合わせ、豊田、電話、ファックス、312364。サンワックスホール、スペースユー小賀の催し。眉玉で鯉のぼりを作ろう。手のひらサイズのかわいい鯉のぼりを作ります。日時、4月13日日曜、丸一、10時30分から11時30分、丸二、13時から14時、定員各8人、先着、小学2年生以下は保護者同伴、費用750円、申し込み期間、4月2日水曜10時から、電話。申し込み問い合わせ、サンワックスホールスペースユーコガ。電話225520。二次元コードがあります。
子育て支援センターからのご案内。子育て支援センターは、親子への遊び場の提供と、子育てのお手伝いをするところです。みんなで一緒に歌ったり、体操したりするなど、様々な活動をしています。親とその子供、おおむね3歳未満、や、妊娠中の人、およびその家族が利用できます。0歳児で初めて利用する場合は、事前にお問い合わせください。また、育児相談も随時受け付けています。育児等で悩んだ時は、お近くの支援センターにぜひお越しください。子育て支援センターにっこり、古河市立第4保育所。4月の主な活動。はじめまして会。イースター制作、ママ講座、ウェルカムボード、鯉のぼり制作、問い合わせ、第4保育所、荒倉 245-5、電話 48-6557、子育て支援センター小鳩保育園、4月の主な活動、イースターエッグ作り、鯉のぼり撮影会、誕生会、マグカップ作り、問い合わせ、小鳩保育園、磯部1648-1、電話922616、子育て支援センター花桃カフェ、花桃保育園。4月の主な活動、身体測定、イースター制作、子どもの日制作、母の日制作。問い合わせ、花桃保育園、20853-1、電話 752000。 各施設の外観の写真があります。各施設の詳細や活動は古河市地域子育て支援センターホームページをご覧ください。活動によっては予約や参加費が必要です。二次元コードがあります。女性のイラストがあり、吹き出しに、 在園児以外も利用できます。みんな遊びに来てね、とあります。
健康づくり事業。問い合わせ、子育て包括支援課、古賀福祉の森会館、電話486881。表、乳幼児健康審査の表があります。乳幼児健康審査、対象、場所、期日の順に読みます。1歳6ヶ月児健診、二次元コードがあります。令和5年9月1日から10月17日生まれ、古賀福祉の森会館、5月8日、木曜、令和5年9月1日から10月31日生まれ、三和地域福祉センター、5月9日金曜、3歳児健診、二次元コードがあります。令和3年11月1日から12月1日生まれ、古賀福祉の森会館、4月18日金曜、令和3年11月1日から11月30日生まれ、健康の駅、4月23日水曜、令和3年11月1日から12月24日生まれ、三和地域福祉センター、5月13日火曜、対象者には案内を個別通知します。表、終わり。表、相談の表があります。相談、内容、場所、期日、時間の順に読みます。5ヶ月時相談、二次元コードがあります。身体計測、離乳食の話、触れ合い遊び、育児相談、母子健康手帳、問診票、バスタオル持参、健康の駅、5月12日月曜、対象者には案内を個別通知します。発達相談、予約制、二次元コードがあります。言葉が遅い、身体の動きが気になる等、乳幼児の心理や発達に関する個別相談、健康の駅、5月15日木曜、古賀福祉の森会館、5月22日木曜、いずれも9時20分から15時30分。妊娠子育て相談いちごの輪、予約制、二次元コードがあります。妊娠産後の相談、育児相談、身体計測、母子健康手帳、バスタオル、2歳未満のみ、持参、健康の駅、4月16日水曜、4月30日水曜、いずれも9時30分から、4月から5ヶ月児相談と妊娠子育て相談いちごの輪の会場は、古賀福祉の森会館と健康の駅になります。表、終わり。1ヶ月児健診、3ヶ月から6ヶ月児健診、9ヶ月から11ヶ月児健診、公費負担を受けましょう。乳児一般健康審査受診票を使用して、医療機関で受けられます。1ヶ月児健診は、令和7年4月1日以降に生まれた人が対象です。問い合わせ、古賀福祉の森会館、子育て包括支援課、電話486881、二次元コードがあります。子育て広場休館日、イオスホームワンパクステーション、期日4月27日日曜、問い合わせ、イオスホームワンパクステーション、電話234120、やんちゃ森、期日4月28日月曜、問い合わせ、やんちゃ森、電話929033。小児救急医療輪番表。 小児輪番病院は入院治療を必要とする子どもの救急医療を行っています。事前に電話でご相談ください。医療機関、茨城西南医療センター病院、境町2190、電話878111、友愛記念病院、東牛ヶ谷707、電話973000、古賀赤十字病院、下山町1150、電話237111、古賀総合病院、鴻巣1555、電話471010。診療時間、月曜から土曜日18時から23時、日曜日祝日9時から16時、毎月第3日曜日は輪番休止日、休診となります。実施時間外の受診については、つくばメディカルセンター病院、電話 029-851-3511 でも小児救急に対応しています。対象年齢、15歳未満。音訳者中、小児救急医療輪番表で、茨城西南医療センター病院を西南、友愛記念病院を友愛、古賀赤十字病院を赤十字、古賀総合病院を古賀病院と呼んでいます。中、終わり。表、4月1日火曜西南、2日水曜西南、3日木曜西南、4日金曜赤十字、5日土曜西南、6日日曜西南、7日月曜西南、8日火曜古賀病院、9日水曜西南、10日木曜西南、11日金曜赤十字、12日土曜西南、13日日曜友愛、14日月曜西南、15日火曜古賀病院、16日水曜西南、17日木曜西南、18日金曜赤十字、19日土曜西南、20日日曜休診、21日月曜西南、22日火曜古賀病院、23日水曜西南、24日木曜西南、25日金曜赤十字、26日土曜西南、27日日曜友愛、28日月曜西南、29日火曜祝日赤十字、30日水曜西南、5月1日木曜西南、2日金曜赤十字、3日土曜祝日西南、4日日曜祝日友愛、5日月曜祝日赤十字、6日火曜振り替休日西南、祝日と同じ時間になります。7日水曜西南、8日木曜西南、9日金曜赤十字、10日土曜西南。急な変更がある場合は、市ホームページでお知らせします。二次元コードがあります。表、終わり。茨城県救急医療情報システム。ホームページ内にある小児輪番検索から、休日や夜間に子どもの急病時の対応をしている医療機関を探すことができます。茨城子ども救急電話相談。電話 050-5445-2856。 受付時間24時間365日。大人を対象とした電話相談も受け付けます。二次元コードがあります。 時間外当番薬局の情報はこちら。二次元コードがあります。
古賀インフォメーション。仮称、古賀市新公会堂基本構想、基本計画、中間報告に伴うパネル展、意見ヒアリング、シンポジウムの開催。仮称、古賀市新公会堂基本構想、基本計画を策定するにあたり、市民の皆さんにご意見を伺い、より良い計画策定を目指します。パネル展開催期間中は、市役所各庁舎と社会教育施設などに資料を配置していますので、アンケートへのご協力をお願いします。パネル展、期間4月21日月曜16時から4月27日日曜14時、場所、イオン古賀店、朝日町 1-2-17、ジョイフルホンダ古賀店、西牛ヶ谷347、三和図書館、意見ヒアリング、日時、4月27日日曜11時から14時、場所、イオン古賀店、朝日町 1-2-17、ジョイフルホンダ古賀店、西牛ヶ谷347、三和図書館。アンケート。期間、4月21日月曜16時から4月27日日曜14時。場所、市役所、古賀、昭和、三和庁舎、他21施設。詳細は、二次元コードをご覧ください。二次元コードがあります。シンポジウム。日時5月11日日曜13時30分から15時30分。場所、京和伝説利根緑館。内容、公演丸1、地域におけるホールと文化事業の必要性。講師、古橋雄氏、昭和音楽大学客員教授。公演丸2、公立文化施設整備の潮流とこれから。講師、小林麻里氏、東京大学院教授。パネルディスカッション、市民と共に作る新たな文化の拠点。モデレーター、伊藤正治氏。株式会社シアターワークショップ代表。問い合わせ、総和庁舎、プロジェクト推進課。電話923111。二次元コードがあります。古賀市民大学のご案内。第1弾、魅力ある楽器の世界へ、マリンバ編。日時、5月18日日曜13時30分。場所、サンワックスホールスペースユー古賀。対象、市内在住、在勤、在学の人等。定員50人、多数抽選。費用500円、中学生以下300円。講師、大久保明氏。申し込み期限、4月30日、水曜、電話、QR。申し込み、問い合わせ、古賀庁舎、障害学習課、電話、225111。二次元コードがあります。大久保明氏の写真があります。市民大学では、年間を通して、様々な学びの場を用意しています。年間スケジュール、7月、笠講座、全2回、9月から、令和8年2月、合併20周年記念講座、ミュージアムタウンのアートフルライフ、博物館学芸員が話す古賀にまつわるあれこれ、全6回、 11月から12月頃、魅力ある楽器の世界へ、リコーダー編。令和8年1月から2月頃、防災講座。令和8年2月頃、地域ファシリテーター養成講座。日程は変更になる場合があります。合併20周年記念、古賀子ども祭り。各団体による昔遊びなどのブースやキッチンカーが多数出展します。ステージでは子どもたちが主役のダンスや和太鼓発表に加え、イバライガーショー、バルーンパフォーマンスなど夢とロマンにあふれたイベントを開催します。日時4月26日土曜、10時から15時、場所、共和伝説利根緑館、問い合わせ、古賀子ども祭り運営委員会事務局、古賀庁舎障害学習課内、電話225111、二次元コードがあります。子ども祭りの様子の写真があります。合併20周年記念、古賀篆書展。現代書壇を代表する書家が、合併20周年を記念して、故郷をテーマに篆書で表現します。期間、4月26日土曜から6月24日火曜。時間、9時から17時。入館は16時30分まで。場所、篆刻美術館。休館日、月曜日。5月5日は開館。4月30日水曜、5月7日水曜、23日金曜。費用200円。小中高生50円。問い合わせ、篆刻美術館、電話225611。二次元コードがあります。篆書が展示された写真があります。そうだ、文学館へ行こう。古賀文学館ギャラリートーク。スポット展示。文学の風景。描かれた古賀。とテーマ展。永井美智子の終作時代について。担当学芸員が一押し資料や展示の楽しみ方など、わかりやすく解説します。日時、5月17日土曜、11時、約60分。場所、古賀文学館展示室、定員15人程度、費用200円、小中高生は無料。申し込み期間、4月18日金曜、9時から電話。申し込み問い合わせ、古賀文学館電話211129、二次元コードがあります。ギャラリートークの様子の写真があります。図書館図書室お話し会。三和図書館。期日、1、4月5日土曜。2、4月12日土曜。26日土曜。3、4月20日日曜。時間、1、2、14時から14時40分。3、10時30分から11時10分。実施団体、1、あけぼの会。2、朗読サークルすずめ。3、さくらんぼ。問い合わせ、三和図書館、電話751511。郵センター敬愛防水。日時、4月12日土曜、14時から14時40分。実施団体、あけぼの会。問い合わせ、郵センター敬愛防水。電話313211。共和伝説利根緑館。日時、4月12日土曜、14時から14時40分。実施団体、緑の会。問い合わせ、 京和伝説利根緑館、電話924000、中央公民館、日時4月19日土曜14時から14時40分、実施団体松ぼっくり、問い合わせ中央公民館、電話924501。